トラブルの強くなる30の放送。その1、トラブルのない人になるのではない。トラブルに強い人になるのだ。私たちはトラブルのない人になりたいことをします。誰でもトラブルは嫌なもの。できることならされたいと思います。トラブルでの人生がどれほど快適で素晴らしいことでしょう。しかし、残念ですが、トラブルのない人になるのは現実的に不可能です。そんな甘い話はありません。誰でも必ずトラブルを経験します。世の中にトラブルを一度も経験したことがない人はありません。仕事でも人間関係でも何でも生きているかに何以上にトラブルを経験します。人によって多かったり少なかったりなど差はありますが、トラブルゼロできるのは事実上不可能です。人生トラブルは好きなのです。ではどうするか。トラブルのない人になるのではありません。トラブルに強い人になるのです。人生トラブルは好きなのですから、発想を転換してトラブルに強い人になるのが人生戦略です。トラブルに強い人になればどんなトラブルがやってきても怖くありません。小さなトラブルから大きなトラブルまで堂々と立ち向かいスムーズな対応を実現できます。最小限の努力で最大の効果を発揮できます。苦なく、すぐトラブルを解決してやる。となります。これが人生を積極的に生きるということです。トラブルに強い人になるのは難しいことではありません。トラブル対応にはいくつかのポイントがあり、定番の常識があります。落ち着いて行動すること。状況を紙に書き出し、やることを整理すること。余計な先延ばしはせず、前倒しで取り掛かること。余計な言い訳をしないこと。自分に非があれば素直にやらないこと。社内の方法に迷ったときは丁寧な方法をやること。自分にできないことは専門家の力を借りること。トラブル対応の常識が身についていたらどんなトラブルも怖くありません。人生はトラブルの連続です。トラブルに強い人になれば山にならない人生をうまくしていけるのです。トラブルのない人ではなく、トラブルに強い人になる。トラブル対応に強くなる30の方法。その2、トラブルは起きるものという意識を持つ。大変だ。トラブル発生だ。どうしよう。と騒ぐ人がいます。トラブルに騒ぐ人はトラブルは起きないと思っているからです。それは誤解です。トラブルは起きます。人生にトラブルは好きなのです。世の中にトラブルを一度も経験しなかった人はいません。トラブルのない人生はないようにビジネスでもプライベートでも何らかのトラブルが発生するのです。過去予期や想定外のことが起こることがあります。たとえ何か仕事であっても思わないようにトラブルになることがあります。トラブルは 100% 避ける方法はありません。トラブル対策を立てたとしても、ただ一緒に何らかの異常が発生してトラブルになることがあります。大切なことはトラブルは起きるものということがないです。トラブルは起きないと考えるのではなく起きるものと考えましょう。どれだけ入念に対策をしても絶対大丈夫ではありません。絶対トラブルは起きないと考えるよりトラブルは起きるものと思っておく方が健全です。トラブルは起きるものという意識が持っていれば、いざトラブルが起こっても落ち着いて対処できるのです。日頃からトラブルは起きるものという意識を持つ。トラブル対応に強くなる30の方法。その3、トラブルが起こったら放置しない。トラブルは解決した方がいいのでしょうか？と、人に聞く人がいます。こういうことナンセンスな質問はありません。トラブルは解決した方がいいかどうかの問題ではなく、解決しなければいけないものです。友人に聞くと、上司に聞くと同じ答えが返ってくるでしょう。トラブルが起こっているというように、こうして言われてはいけません。放置しているとどんどん状況が悪化します。最終的に最悪の結果を迎えることになり、人生の後悔を増やすことになります。トラブルは今は初期の虫歯の状態です。虫歯を放置しても自然と治ることはありません。天人の時代を入れようと関係です。放置しているとどんどん虫歯が進行していき、痛みも早もひどくなっていきます。最終的には腹部分になり、罰しなければいけなくなるのです。トラブルが起こったら放置しないことが大切です。トラブル対応は早ければ早いほど解決するようです。解決すべきかどうか迷うことなく、早めの対応を行いましょう。トラブルは放置せず早めの対応を行い。トラブル対応に強くなる30の方法。その4、トラブル対策は大きく3つしかない。トラブル対策は3つしかありません。トラブルの想定、防止策の実施、発生時の対応です。この3つをきちんと考えておくだけでトラブルに強くなります。それぞれ頭の中で考えるのではなく、きちんと紙に書き出し、比較させておくことが大切です。1、トラブルの想定。まず、こういうトラブルを想定しましょう。今の仕事を続けていると、いざこんなトラブルが発生するのではないかと思うことがあるでしょう。故障したとき、苦しくしたとき、データが消失したとき、契約が破られたとき、担当者が突然いなくなったときなど、あらゆる可能性を考えておくことは重要です。こういうトラブルを紙に書き出し、整理してみましょう。大きな可能性だけでなく、小さな可能性も読んで、様々なトラブルを想定しておくことが大切です。2、防止策の実施。トラブルの想定ができたら、次はそれぞれのトラブルについて防止策を考えましょう。トラブルを防止するために今すぐ行くことは何か考えます。適切な対処の思いから今のうちから防止策を講じます。防止策を考えてはにするのではなく、きちんと実施することが大切です。時間、費用、労力がかかることであっても防止策は必要です。大きな費用がかかるなら予算を設けた上で実施していきましょう。3、発生時の対応。防止策を実施したとしても絶対大丈夫とは言い切れません。過去予期や想定外によりトラブルが発生する可能性が考えられます。毎日トラブルが発生した時の対応も考えておきましょう。余裕を準備しておいたり、バックアップを取っておいたり、気持ちの準備も考えておいたりです。トラブルに強い人は日頃からこれら3つのことがきちんとできています。トラブルの想定、防止策の実施、発生時の対応の3つができれば必ずトラブルに強くなります。トラブルの想定、防止策の実施、発生時の対応の3つを考えておく。トラブル対応に強くなる30の方法。その、トラブルを乗り越えるときは集中力が欠かせない。トラブルを乗り越えるときに大切なのは集中力です。片手間でトラブルを乗り越えられないなら何も動じません。テレビを見ながら、お菓子を食べながら、ダラダラしながら、といった片手間状態では集中していないのも同然です。ダラダラしていると無くなることになりません。トラブルを乗り越えるときには余計なことはせず、目の前のことに集中するのが特産です。徹底的に集中するから、ベストの実力を発揮できたり、チャンスに変えるようなしゃべりたりします。自分でも驚くような外力を発揮できることも少なくありません。奇跡を起こす力も進めると集中です。映画007、インディ・ジョーンズ、スター・ウォーズでもトラブルの場面では必ず乗り越えることに集中しています。後回しにしたり、片手間にやったりしません。だから、のんびりすることはなく、トラブルを乗り越えることだけ全身で集中させています。だから、うまくトラブルを乗り越えられるのです。集中力がなくて困ることはあっても、困ることはありません。だから、集中できないなら、ビシッと自分に命を置くことも必要です。徹底的に集中すれば、この人としたいのが見えてきて、トラブルを乗り越えられるのです。集中力を大事にする。トラブル対応に強くなる30の方法。トラブル対応が大変だという人は勘違いをしている。トラブルは厄介なものです。まず大きなストレスがあります。対応には時間や労力がかかります。しかし、頭を下げて謝ったりすることも多い。時にはお金も必要になり、結構な金額になることも少なくありません。トラブルはつらい。対応は面倒くさい。やりたくないと思うことがあるのではないでしょうか。しかし、トラブル対応が大変だという人は勘違いをしています。大変と言いますが、実はそうともいけないのです。トラブルを放置して大事になった時を明示してみてください。トラブルは遅くなることを解決するのが大変になります。歯の虫歯を放置するとどんどん悪化していき、治療に必要な時間と費用が大きくなります。今の歯を放置すると歯の虫の悩みや歯にどんどん進行で不足が進み、治療に必要な時間や費用が大きくなります。それやストレスを放置すると、いざ単価を得ることになり、検査や入院や投与の時間とお金がかかります。仕事のミスを放置するとどんどん亀裂が大きくなっていき、価格を見かけに至らない時間と労力を要することになります。大変と言いますが、早い段階で対応するのが実は一番大事なのです。トラブル対応は大変ですが、放置して大事になってから取り組むことに比べたら早い段階です。対応に今よりもっと時間と労力がかかります。今よりもっと大きな費用が必要になります。トラブル対応というのは勘違いをしているだけです。どんなトラブルも早めに対応するのがベストです。早めに対応するのが一番大事です。対応が早ければ早いほど楽ですに遅ければ遅いほど大変になります。勘違いをしている自分に気づきましょう。早めの対応は大変なことではなく、実は一番大事なことなのです。トラブル対応は大変に感じても、実は一番大事であることに気づく。トラブル対応に強くなる30の方法。そのなら、トラブル対応は常に優先すべきこと。今仕事が忙しくてトラブル対応に先がないという人がいます。この言い分に違和感を覚えるかどうかです。トラブル対応は後回しにするのはよくありません。トラブルは優先的に対応すべきことです。案に後回しをすると仕事が遅くなるので被害が拡大します。特に緊急性の高いトラブルは最優先課題です。緊急性の高いトラブル以上に重要な仕事はありません。1分1秒でも早い対応が求められます。このことを理解していればトラブル対応に先がないというのが遠投しないかと続くはずです。常に対応中の仕事があるなら一旦中断してトラブル対応にリソースを回しましょう。ノートを進めてしまいそうなら早めに先頭へ連絡を入れるといいでしょう。感動が遅れるのを抑えて了承を得たノートを回してもらうのがいいでしょう。申し訳ない気持ちになって心苦しいことではありますが、これからは仕方ありません。トラブル対応は何よりも重要です。現在引き受けている仕事をやり取りすることが大トラブル対応に強くなる30の方法。その8、なぜトラブルを面倒くさなくてはいけないのか。そもそもトラブル対応は面倒くさいものです。面倒くさないトラブルはありません。大きなトラブルはもちろんですが、小さなトラブルも面倒くさい感じるものです。しかし、ここで純粋ようですが、面倒くさいものであり、いつも面倒くさないことが大切です。大変と感じることがあっても、面倒くさないようにしましょう。トラブルを面倒くさなくていると、すべての面倒くさになります。仕事も面倒くさになります。遊びも面倒くさになります。人間関係も恋愛も面倒くさになります。なぜすべてが面倒くさなのか。結局のところ、すべてにトラブルは好きなのです。仕事もトラブルはあります。遊びもトラブルはあります。人間関係も恋愛もトラブルはあります。トラブルのないことはありません。人生はトラブルの連続です。あらゆるトラブルが存在します。トラブルを解決しても、しばらくすれば次のトラブルがやってきます。そういうものであり、それが必要なのです。 当たり前の仕事に就職したにもかかわらず、入社してすぐ辞めるケースがあります。それは仕事の嫌いなところしか見ていないからです。どんな仕事も必ず労働したことがあります。辛いことや大変なことがあり、もちろんトラブルもあります。嫌なしたところばかりを見て就職するとこんなはずがなかったと主張して辞めることになるのです。トラブルを面倒くさないと何もかも苦に感じてしまいます。取り組みなくなるし、楽しみなくなるのです。だから、トラブルを面倒くさないことが大切なのです。面倒くさなかったら最後の一つと考えよう。そうは言っても、トラブルが面倒くさ感じるのは仕方ないじゃないかという人もいるかもしれません。トラブルを面倒くさ感じそうになったら、おすすめの考え方があります。最後の一つと自分に聞かせてください。仕事でトラブルが発生したら、これも仕事の最後の一つと考えましょう。遊びでトラブルが発生したら、これも遊びの最後の一つと考えましょう。人間関係や恋愛でトラブルが発生したら、これも人間関係の最後の一つ、これも恋愛の最後の一つと考えましょう。捉え方を変えれば、感じ方も変わります。面倒くさい気持ちなくても楽しい気持ちになります。これが失敗感です。トラブルを最後にして考えることで、ポジティブなものとして捉えられます。ニコニコしながら前向きに取り組めるのです。トラブルを面倒くさ感じない。トラブルを面倒くさ感じそうになったら、最後の一つと自分に聞かせて前向きに取り組む。トラブル対応に強くなる30の方法、その9。トラブル対応はやる気がなくても取り組む。トラブルが起こった時、やる気がないので取り組めません。という人がいます。やる気がないのでは必要はありません。やる気がなくていいのです。やる気がないのを待っていたいつまであってもトラブル対応に取り組めません。どんどんトラブルが広がっていき、最悪の結果を迎えられるです。やる気はトラブル対応に上がっていくうちに出てくるものです。考えたり動いたりしているうちにだんだんテンションが上がってやる気が出てきます。やる気はそういうものなんです。やる気がなくていいのでまず動き始めましょう。やる気がなくても簡単な仕事ができるはずです。やることを紙に書き出して情報を整理しましょう。トラブルが起こった原因から書き出し、解決に必要なアクションを考えます。解決に必要なアクションがまとめればできることからコツコツ取り組んでいきましょう。大変なのは最初だけです。思い越しを上げるときまで一瞬間を入れましょう。一旦動き始めれば少しずつテンションも上がってやる気も出てきます。気づけばすっかり心に気がついてやることが悩まれているのです。最初はやる気がなくて大いに結構。やる気は出るまで待つのではなく動きながら出していきましょう。やる気がなくてもとにかく動き始める。トラブル対応に強くなる30の方法、その10、その日のトラブルはその日のうちに解決する。トラブルが起こったら当日中の解決を目指しましょう。もちろん可能であれば後回しです。その日のトラブルはその日のうちに解決するのがいいそうです。トラブルが起こった時、後回しに推奨されます。調査は明日にしよう。ゆっくり対処していこう。謝るのは明日にしよう。反省文の書くのは後日にしよう。時間があるときに解決すればいい。トラブル解決は面倒な気持ちになって後回しにしたいこともあるでしょう。急に別の仕事が追い込んでくるのは気持ちのいいものではありません。すでに取り立てている仕事があれば中断する必要があり、セリフの直しが必要になることもあります。やる気がなかったり、気がなかったりすると何とか後回しにしたい気持ちになるもの。しかし、トラブルは優先度の高い仕事です。トラブルは苦労の状態であり、かつ現在進行中の事態ですから、一刻も早い解決が求められます。後回しにすると気持ちが冷めてしまい、解決に対する意欲やモチベーションまで低下してしまいます。後回しにすることでトラブルが悪化していく可能性もあります。何の結果は小さな日から始まって、後になることが決まっていきますが、トラブルも同じです。最初は小さなトラブルも放置すれば大きくなります。状況が悪化するにつれて解決が難しくなるでしょう。最悪の場合、取り返しのさない事態になることもあります。たとえ重大なトラブルでなくても、トラブルはトラブルであり、放置すればよくありません。トラブルが起こったら当日中の解決を目指したい。その日のうちに解決すれば、振動やストレスが減って、中心もスムーズになります。翌日は新規点でスタートできるのです。都合が悪くて当日中の解決が困難である場合は、できるだけ早い解決を行うことが賢明です。調査や対処をしたくても、タイミングが悪くて難しいなら、一番早い解決のタイミングを行います。社内に来たくても、すでに深夜の時間帯が翌日の朝日を行います。できるだけ早めに解決するのが一番なんです。その日のトラブルはその日のうちに解決することで、被害を最小限に抑えられるのです。その日のトラブルはその日のうちに解決する。当日中の解決が難しい場合は、できるだけ早い解決を行う。トラブル対応に強くなる30の方法、その11。トラブル対応に焦りは禁物。ただし、緊張感は必要。トラブル対応の時、焦りは禁物です。焦っていると正常な判断ができません。手を立てて考えるためにも、良い解決策を見せるためにも、冷静な手法は必要不可欠です。正しい判断や決断をするためにも落ち着いていることが大切です。理想は焦りを除かないです。焦りを除くことができなくても、できるだけ楽していくことが大切です。そういうと、じゃあリラックスしながら取り組むのがいいんだねと考える人がいます。これは違うのです。いくら落ち着くとはいえ、リラックスするのは NG です。だから、のんびりするとそれはそれで頭が働き直したり、態度が悪くなったりします。行動も遅くなってしまい、トラブル対応にマイナスの影響が及ぶことになるのです。大切なのは緊張感です。焦りは不要ですが、緊張感は必要です。焦りと緊張感は似ていますが違います。焦りは余裕なくストレスだけの状態です。緊張感は一定の余裕がないならも気持ちが引き締まっている状態です。トラブルは正常でないことが起こっているということです。正常でないことを正常に戻すためには、やはり一定の緊張感は欠かせません。リラックスな解決とはいえ、一定の緊張感は持つようにしてください。緊張感があるからこそ、障害されて、正しい判断や決断ができ、良い解決策もございます。気持ちが引き締まることで、説明もピンと伸びて真剣な態度がないのです。焦りは抑えつつも緊張感は大切にする。トラブル対応に強くなる30の方法、その12、トラブルが起こった時相談できる人はいるか。トラブルが起こった時相談できる人はいますか。直属の上司、職場の先輩、産業関係があるなど、プライベートであれば家族、友人、恋人などがいられるでしょう。トラブルが起こったら相談できる人を見つけるのもいいですが、何事も準備が大切です。あらかじめ相談できる人を見つけておく方が好ましいでしょう。トラブルが起こった時相談できる人がいるのかないのかでは精神的に大きく違います。私には相談できる人がいると思えるだけでも心理的な安心がないで仕事も精力的に打ち込めるのです。相談できる人がいなければ今のうちに作っておきましょう。上司や先輩とのコミュニケーションを円滑にしたり、家族との関係を深めたりなどできることがあるでしょう。産業関係がないならちょっと顔を見せて面識を作っておくだけでもいいでしょう。プライベートであれば今の友人関係を深めたり、新しい人間関係を作ってみたりするのも一つのです。もちろん相談できる人の数に制限はありません。できれば一人だけでなく何人か持っておくのがいいそうです。トラブルの時に相談できる人が複数いればそれだけ安心感も違ってくるんです。トラブルの時に相談できる人を探しておく。相談できる人がいなければ今から探してくる。トラブル対応に強くなる30の方法、その13。トラブルのことはできるだけ解除しておくことはない。トラブルのことは一見すると複数です。今はまだ何も起こっていません。とても静かで平穏で表向きは問題ないように思います。うっかりしていると気づかないまま通信しないそうです。しかし表向きは問題なくても実は恐ろしい存在です。トラブルのことは今は自分だったんです。恐れ入られていつか発します。普段はとても静かで平穏ですがトラブルのことであることに変わりません。放置しているとある時突然爆発してトラブルが発生するのです。トラブルのことを放置することは問題の先送りと同じです。恐れ入られトラブルが表面出して対処しなければいけなくなります。トラブルのことがあると落ち着きません。いつ爆発するだろうかといつも彼らしなければいけなくなり振動となります。このストレスは何もできません。トラブルのことはストレスの元でもあるのです。トラブルのことはできるだけ対処しておくのが奥さんです。問題が見つかったら未然に不要せず早めに対処しましょう。時間や労力がかかるかもしれませんが、トラブルが起こるならまだ小さくて済むはずです。表面化して対応するよりまだ表面していないうちに対処するのが一番なんです。費用がかかることもあるかもしれませんが、必要な出費を考えましょう。大ごとになってから対処するのは大きな費用がかかりますが、今のうちに対処しておけば小さな費用で済みます。今お金をかけるのは何目で見ると実は節約なのです。トラブルのことは今は問題なくても早めに対処する。トラブル対応に強くなる30の方法、その14。自分の死は自分で振るな、正しいとは限らない。私の店で起こったトラブルなので私がやります。そう言って自分が起こしたトラブルを自分で全てやろうとする人がいます。自分が起こした失敗は自分に責任があるので人に頼らず自分の責任で何とかしようとするのです。もちろん自分の店で起こったトラブルは自分で対処するのが基本でしょう。社会は自分の死は自分で振るという自己責任心の考え方があります。自分の責任は自分で振るという意味です。しかし自分の力も限界があります。トラブルから見ず責任を持って取り組む姿勢は素晴らしいですが、自分の力で行うのが正しいとは限りません。トラブルが起こった時まず自分の力で対処します。ただし困難や限界を感じるなら無理をせず潔く人の力を借りることが大切です。生きている上でトラブルが起きない人生はありません。誰も必ずトラブルは経験することです。自分の死は自分で振るという自己責任心にとらわれていると本当に困った状況の時人に助けを求められなくなります。自分の死は自分で振るが正しいとは限りません。自分の店で起こったトラブルは無理なときは潔く人に助けを求めましょう。自分だけ対処できないような周りの人に声をかけて手伝ってもらいましょう。自分の知識、人物を感じるなら上司や先輩にアドバイスを求めてみましょう。法律の関わる専門的な仕事で自分の手に負えないならその人の専門家にお願いしましょう。何でも自己責任心に縛られないことです。自己責任心は基本ですが絶対ではないということです。一番大切なことはとにかくトラブルを解決することを見つけます。自己責任心が自分にとって大切なことだとしてもトラブルのときは柔軟な考えを持ち臨機応変に対応したい。自分の死は自分で振るという考え方の姿勢でトラブル解決が遅くなったりできなくなったりしてはこんな戦闘です。自己責任心に固執せず解決のために有志者の尽くすという姿勢で臨むのがベストです。自分の死は自分で振るという自己責任心に固執しない。解決のために有志者の尽くすという姿勢で臨む。トラブル対応に強くなる30の方法、その15。お金を借りておくことがトラブル対策にもつながる。専門家を頼るにもお金が必要です。仕事を買収するにもお金が必要です。 病院で治療を受けるのもお金が必要です。以下、頼れる存在がいてもお金がないではお願いできません。自分の様を管理したいという言葉がないように、トラブルが起こった時、お金の力のものを言うことがあります。日頃からお金を貯めておくことが、結果としてトラブル対策にもなるということです。いざという時のためにお金を貯めておきましょう。一定の特殊があれば、いざという時に役立ちます。お金がすべての問題を解決できるわけではありませんが、多くの問題を解決できるのも事実です。お金は精神安定剤としての働きもあります。一定の特殊があれば、トラブルがあっても何とかなると思え安心感につながります。お金はなくて困ることがあっても、困ることはありません。お金があればあるほどできる範囲も広がります。経済力と解決力にはつながりがあります。もちろん、むやみに貯めすぎるのも考えものですが、少なくとも一定の特殊があった方がいいでしょう。お金は今、貯めておけば良いのでしょうか。目安は、年収分の特殊です。年収分の特殊があれば、一つの目標としておくのが良いでしょう。衣食住のためという意味もありますが、将来の備えのためという考え方もあります。お金はいざという時にあなたを救ってくれる心強い味方です。いつだってトラブルのためにお金を貯めておく。トラブル対応に強くなる30の方法、その16、最悪のトラブルという口癖は直しておく方がいい。最悪のトラブルという口癖の人がいます。断るために最悪のトラブルと口にします。仕事でミスをした時、最悪のトラブルだと騒ぎます。友人と喧嘩をしたら最悪のトラブルだと騒ぎます。給料前、金欠になったら最悪のトラブルだと騒ぎます。どれも言い過ぎです。最悪は言葉の通り最も悪いということです。確かに世の中には最悪のトラブルもあります。最悪のトラブルは命に関わるトラブルのことを言います。トラブルに対処できなければ死ぬという極限の状況であれば、確かに最悪のトラブルと言えるでしょう。しかし、命に関わるトラブルを除けば大したことはありません。最悪のトラブルは想像するものではありません。最悪のトラブルだという口癖があると、悪い錯覚が引き起こされます。小さなトラブルを大きなトラブルだと錯覚します。簡単なトラブルを難しいトラブルだと錯覚します。焦る必要はないに余計な焦りを感じてしまうのです。こういうことそんな話はありません。大げさにトラブルを捉え、難しいストレスを大きくさせている状態です。自分に余計なストレスを与えたところで、つまりは自分です。トラブルを難しくさせたところで何の苦もありません。口癖で自動的にさせていると、トラブルに動揺しやすい体質となります。仕事でミスをしたら修正すればいいのです。会社をクビになることがあれば、新しい就職先を探せばいいのです。友人と喧嘩をしたら、きちんと謝って仲直りすればいいのです。仮に仲直りが難しいのであれば、気持ちを切り替え、新しい友人を作ることもあります。給料前、金欠になったら節約を頑張って乗り切ればいいのです。完全にお金がなければお金を借りるという手段もあります。これだけのことです。最悪のトラブルと言いますが、実際は最悪でも何でもないのです。最悪のトラブルという口癖があれば直しておくことをお勧めします。悪影響があるだけで良いことは一つもありません。最悪のトラブルという正義な才能は命に関わるトラブルの時代です。最悪のトラブルというくらいなら大変なトラブルと言いたい方がまだ健全です。言い方一つで感じ方は何と変わります。最悪のトラブルは大変なトラブルと言いたい。最悪のトラブルという正義は命に関わるトラブルの時代に使う。トラブル対応に強くなる30の方法、その17、トラブルが起こったのを運や偶然のせいにしない。トラブルが起こった時、運や偶然のせいにする人がいます。運が悪くてこうなった、偶然こうなったというのです。これは誤解です。トラブルには偶然は関係ありません。すべてのトラブルは原因があります。虫歯になったのは歯磨きを怠ったり、磨き方が悪かったりしたせいです。仕事でトラブルが起こったのは不注意があったからです。交通事故を起こすのは信号無視や豪雨の悪いように、パッキン運転や居眠り運転といった原因があります。原因もないもなく突然トラブルが起こることはありません。原因もないもなくトラブルが起こるとしたら、上場現象と心霊現象だけです。運や偶然のせいにすると反省しなくなります。運が悪かったね、偶然だから仕方ないねという証拠に再発防止策を立てることもないのです。トラブルを運や偶然のせいにするのではなく、きちんと原因を突き止めましょう。原因を突き止めたら同じことが起こらないようしっかり再発防止策を立てます。これだけのことです。自然災害によるトラブルも運や偶然で発生するのではなく、前もってできたことがあったはずです。耐震ことができたり、防水壁を設置したり、土を持って敷地を立てたりです。具体的な対策を立てれば運が悪かったとは言えなくなります。どんなトラブルも原因があり、運や偶然とは関係ないのです。トラブルの発生を運や偶然のせいにするのではなく、きちんと原因を追求して再発防止策を立てる。トラブル対応に強くなる30の方法、その18、早くしなければ間に合わないは事実であっても考えない方がいい。トラブルの時よくなるのが早くしなければ間に合わないと思うことです。トラブルの時たっぷり時間がある状況はなかなかありません。むしろ時間が限られている状況がほとんどです。残り時間が少ない状況の時は早くしなければ間に合わないと思うもの。当たり前のことがありますが、ここが落ちなんです。こういうことがインプレッシャーを感じることがありません。心臓に悪いことです。早くしなければ間に合わないと思えば誰でも焦りを感じるもの。トラブルの時はまず落ち着くことが大事ですが、早くしなければ間に合わないと思うと逆効果です。落ち着いて行動しようもタイムプレッシャーを感じるとかえって焦りや緊張を鳴らしてしまいます。落ち着かなければいけない時焦りを調整することが大事です。早くしなければ間に合わないは事実であっても考えない方がいいことなのです。では残り時間が少ない時どう考えればいいのでしょうか。別の言葉に言いたいでしょう。早くしなければ間に合わないは最善の策と言いたいでしょう。さらに、とにかく目の前のことを全力投球することで考えるのです。最善の策と思えばできる限りのことをするという姿勢になります。そして今、ここに全身性を集中できます。最善の策としていないが余計な焦りを感じることがなくなり、高いパフォーマンスを発揮できるようになります。結果として最短で最高の仕事を実現できるのです。間に合うかどうかは後の話です。仮に間に合わなかったとしても最善の策したと思えば悔いはありません。やるだけのことをやったのですっきりした気持ちになるのです。早くしなければ間に合わないは最善の策と言いたい。トラブル対応に強くなる30の方法、その19、作業現場におけるトラブル対応の3原則とは、工事や建設などの作業現場ではトラブル対応の3原則と呼ばれるようになります。止める、呼ぶ、まずです。それぞれが重要であり、相互に関係し合っています。具体的には次の内容です。1、止め。トラブルが起傾向になったり、自然な点が慣れたりしたら、まず一時停止です。止めていいのかどうかと考えるまでもなく、まず一旦止めることから始めます。進行中の仕事を止めるのは勇気のいることではありますが、トラブルが起こっている以上、継続するわけにはいきません。トラブルを解決しないためにも、1分1秒でも早く止めることを心がけます。ただし、適当な止め方には注意します。止め方が悪いと、崩れたり壊れたりする可能性があります。現状を維持できる形で、国の良いところなど、上手に止めることが大切です。2、夜。次に、大切なのは夜です。独断で作業を進めるのは NG です。担当者、責任者に異常が発生していることを伝えます。緊急を要することもあるため、できるだけ分かりやすく簡潔に伝えるのがポイントです。次のアクションについて、担当者、責任者の判断を仰ぎましょう。3、まず。勝手な判断や行動は NG です。軽率な行動と危険なことはありません。担当者、責任者が指示にあるのを見ましょう。早く解決したい、自分の力で何とかできると思うことですが、勝手な行動は慎みます。これらのことが自分で対処できる、先輩の行動を真似せればいいだろうという考えは要注意です。苦手な判断、行動をした場合に、トラブルが拡大したり、取り返しのさない事態に発展したりする可能性があります。指示が出るまで時間を要することもありますが、耐久は余計なことをせず、心臓を強くなることが大切です。トラブル対応の3原則、止める、呼ぶ、まずは作業現場のルールですが、押すわけにも通じることがあります。止める、呼ぶ、まずトラブル対応にやられてみてください。作業現場ではトラブル対応の3原則、止める、呼ぶ、まずご指摘する。トラブル対応に強くなる30の方法、その10、トラブルは原因が分からなければいけないこと。トラブルは大きく2つあります。1、原因が分かっているトラブル。2、原因が分からないトラブル。原因が分かるトラブルはまだいいのです。原因が分かれば必要はありません。原因があればトラブルは半分解決したのも同然です。おのずと必要な解決方法も見えてきます。きちんと原因を取り除けばトラブルは解決します。原因を取り除くのに時間、費用、労力がかかるかもしれませんが、解決までの道筋が見えているのは通です。怖いのは原因がわからないトラブルです。世の中には原因がわからないトラブルがあります。原因は調べればすぐわかることと思うかもしれませんが、なかなか簡単にいかないケースもあります。例えば、原因不明の健康トラブルです。これといった原因がわからないのになぜか体調が悪くて悩まされるケースがあります。病院で見てもらっても色は見えませんと言われます。原因がわからないと進むわけません。原因がわからないまま調子が悪い状態がするのは肉体的にも精神的にも辛いことです。原因不明の産婦も繋がりません。普段動員しているはずなのに何か調子が出なかったり、仕事の効率や成績が落ちたりするケースがあります。見ないためのものがあると、どう取り除いていいかわかりません。真っ赤な暗闇の中をさまよっているような感覚になります。これが一番怖いです。原因がわからないと何をどうしていいかわかりません。解決方法がわからないと大きな難に襲われます。ずっとこの状態が続くのではないかと思い、続行するのです。うまく説明もできません。説明してもなかなか信じてもらえず疑われることもあります。どんなトラブルも必ず原因がありますが、原因がわからなくて動作されることもあるのです。原因を突き止めるまで長い時間を要してしまうこともあります。トラブルは原因が分かっていただければありがたいことです。原因がわからないトラブルに比べれば、原因が分かっているトラブルは対応しやすい。トラブルが発生して、その原因がわかれば、その時点で喜んでください。原因が分かって良かったと思うことです。トラブルトラブル対応に強くなる30の方法、その11、トラブルがたくさんある場合、同じトラブルが繰り返されるのはいけない。トラブルがたくさんあるのは良いことです。それは新しいことにチャレンジしている証拠です。新しいことにチャレンジすると、早くトラブルが起こります。新しいことは知らないことにはならないことなんです。 知識も経験もなく、コツも要領もわからない。初めて自転車のような動きになりクラクラして不安定です。何をどうしているのかわからないので、ミスや失敗があってトラブルになるのです。人生はトラブルの連続です。トラブルを減らす方法はあっても、全部する方法はありません。頑張ってもうまくいかないこともあるし、計画を立ててもうまくいかないこともあります。トラブルがたくさんあればよくチャレンジできていると自分を褒めてあげてください。ただし、トラブルがたくさんあるのは良いのですが、同じトラブルが繰り返されるのは良くありません。トラブルがたくさんあるという点は同じですが、似ていないものです。同じトラブルがたくさんあるのは再発防止策ができていないということです。トラブルが起こったら再発防止策が重要です。再発防止策を立て、きちんと実施すれば同じトラブルは起こりません。実施しているにもかかわらず、同じトラブルが起こっているなら再発防止策が機能していないということです。同じトラブルが繰り返されているなら、直ちにトラブルの内容を精査して、効果的な再発防止策を立てましょう。そして、再発防止策を考えようにするのではなく、きちんと実施することも大事です。再発防止策が機能していないなら、同じトラブルは起こらないのです。同じトラブルが繰り返される状況ならば、再発防止策について見直す。トラブル対応に強くなる30の方法、その12、トラブルのストレスを飲食で解消させない。トラブルの時は大きなストレスが襲ってきます。イライラしたり、むしゃくしゃしたり、腹が立ったりするのです。そうしたストレスを飲食で解消させようとする人もいますが、ここは要注意ポイントです。トラブルのストレスを飲食で解消させようとすると、できるだけ適量を超えます。暴飲暴食になるのです。食事でストレスを解消させようとすると、食べ過ぎることになります。バキュームカーのように勢いよく食べてしまい、体重増加に向かって一直線です。健康トラブルという新たな問題が発生することもなりかねません。トラブルの時は先に手を出すと、間違いなく適量では終わりません。ほとんどのことでやると思っていても、酔っていると自分に即答を変えられません。どんどんアルコールの量が増えて、ぐんぐんに酔ってしまいます。嫌なことを避けて忘れようという発想があると、しっかり読んで飲み続けるということになります。普通に苦しむことになり、飲まなければよかったと後悔するのです。お酒を飲み過ぎて、新たなトラブルを招くこともなりかねません。当然ですが、酔いながら仕事をするのも NG です。仕事に集中できず、スピードが遅くなり、確実にミスも増えます。ストレスを解消させることは飲食以外にもたくさんあります。運動、こんな感情、反射力、反睡眠など、時間を決めて遊ぶなら、例も有効な時間です。飲食でストレスを解消させるのは要注意の時間なのです。たっぷり食事を楽しみたいなトラブルが解決したことの動機として設定してみてはいかがでしょうか。例えば、トラブルが解決したら、有名ホテルの高級バイキングに行くと決めておきます。素晴らしいご褒美作戦となり、仕事のモチベーションアップに貢献するでしょう。どうしてもお酒を楽しみたいなら、最初に量を決めておくことが大切です。足りないと感じても、買いに行きません。飲むのはこれだけ。これ以上は飲まないと、具体的に決めておけば飲みすぎることはないはずです。トラブルのストレスを飲食で解消させない。トラブル対応に強くなる30の方法、その13。トラブル対応で忙しくても、勇気が必要。トラブル対応は時間との戦いです。飲んでしている時間はありません。トラブル対応は旅行の予約や遊びに行く約束をしているなら、キャンセルした方がいいでしょう。一刻も早く解決するためにも、余計なことはしないで、トラブル解決に集中することが大切です。トラブルの時、余計なことをする暇はないというのは、共通の認識でしょう。しかし、ここで余計なことは大事なことがあります。余計なことをする暇はなくても、勇気は必要です。人間はロボットではなく、生の生き物です。勇気は余計なことはありません。必要なことです。ずっと目を詰めて仕事を続けていると、さらにストレスが溜まったりしたパフォーマンスが低下します。さらにストレスが溜まると、頭のロボットとして勝利も集中力も低下して、悪影響が出てきます。そういうことは、きちんと勇気を入れましょう。食事をする、頼むという休憩を取る、ストレッチ運動をする、外を散歩してみるなど、休憩を入れるタイミングがわからなければ、アラームやタイマーをセットするなど、チェックしてください。息をすることで、さらに回復して元気を戻します。頭がリセットされて、良いアイデアも浮かびやすくなるのです。自分に無理をさせないということです。トラブルで忙しいからといって、息まで浮かぶわけにはいきません。息は余計なことではなく、必要なことという認識で取り組みましょう。息は効率よく仕事をするために欠かせないことなのです。トラブルの時でも、きちんと息をする。トラブル対応に強くなる30の方法、その14、トラブルを生かしない。トラブルは肯定しても判定はしない。トラブルが学ぶことが多い。トラブルはチャンスになることもある。だから、トラブルを起こしても良いと優勝があります。確かにトラブルが得られることがあります。知識が身についたり、仕事のスキルが上がったり、ビジネスのチャンス、出世のチャンス、出会いのチャンス、人間関係を深めるチャンス、名前を広めるチャンス、誠実に取り組む姿勢を見せて、一般トラブルを解決できれば、評価されることがあることもあります。トラブルは良い面があるのも事実です。だからといって、トラブルを生かしないことが大切です。トラブルはトラブルです。基本的に好ましいことはありません。仕事に現れたり、人に迷惑をかけたり、経済的な損失があったりします。取り返しのつかない後悔を増やすこともなりません。トラブルは満たしません。トラブルを満たすと、意図的にトラブルを引き起こす人になります。わざと転倒したり、仕事をサボったりするようになり、トラブルメーカーになってしまいます。トラブルを満たすと反省しなくなります。私は悪くない、仕方ないじゃないか、メリットがあるからいいんじゃないか、とに悪いんで仕方ないことになります。これは良くありません。学べることも学べなくなるのです。トラブルになったあなたで気持ちを切り替え、ポジティブに立ち向かうことはいいのです。だからといって、わざわざ意図的にトラブルを招くようなことはしないことです。チャレンジの結果としてトラブルが起こるのは良いのですが、わざわざ意図的に起こすようなことはしないこと。トラブルを満たしないことが大切なのです。トラブルを満たしない。トラブル対応に強くなる30の方法、その15。トラブルを抑えても相手を恨まないこと。貸した本を汚された。駐車場の車にぶつけられた。大切にしているものを壊された。そんなとき、つつ痛みが湧いてきて相手を恨まなくなるでしょう。トラブルだ。なんてひどい人なんだろう。なんてひどいことをするんだろう。と思うかもしれません。腹立ち感じることかもしれませんが、ここは冷静になりたいことです。一呼吸を置いて熱くなった頭を冷やしましょう。まず大切なことはトラブルを起こした人を恨まないということです。悪いはありません。わざとやった悪いではないはずです。ほとんどの場合、ちょっとした不注意によるものでしょう。不注意は誰にも悪いことです。あなたも自分の不注意で誰かに迷惑をかけてしまったことがあるはずです。自分もそのことは言えないと思えば優しい気持ちになります。その人が起こしたトラブルは憎むべきですが、その人自身まで憎むのはよくありません。相手が精神程度を誤っているならそれでいいことです。誠実な謝罪があって十分反省もしています。被害金額が大きい場合は弁償してもらえばいいことです。被害金額が小さいならいつのことをこちらで感じるのも悪くありません。なかったことにすることも良し。あまり細かいことは気にせず、簡単になることも大切です。究極の事務所で新しいものに変えるチャンスができたという発想をしているのもいいでしょう。自分の器を試す良い機会です。人生ではあまり細かいことは気にせず、水に流すことも大切なのです。トラブルを抑えても相手を恨まない。トラブル対応に強くなる30の方法、その16。大丈夫でないことは大丈夫じゃないと答えるのが正解。大きな問題やトラブルに回られたとき心配の声をかけることがあります。必死の様子、余裕のない様子になりましょう。今のパントラブルの雰囲気が出ているのかもしれません。人から大丈夫ですかと心配の声をかけることがあるのです。この時どう答えるかです。つい反射的に大丈夫ですと答えがちです。私たちのコミュニケーションでは大丈夫ですかと聞かれたら大丈夫ですと答えるのが定番の流れになっています。一緒の意思となっていることがあって、それ以外の返事が許せないような雰囲気があります。ここがポイントです。大丈夫でないときは大丈夫じゃないと答えることもあっていいのです。むしろ大丈夫じゃないと答えるようにしたい。人の力には限界があります。いっぱいいっぱいで余裕なく今も潰れそうなこともあります。そんな意味の状況にもかかわらず大丈夫ですと答えると相手はそれ以上踏み込めません。そこで話が終わります。問題やトラブルを解決できないだけでなくストレスやプレッシャーに潰れてしまうのです。特に対応の対象は弱いことを見られたくない気持ちになって大丈夫と答える力になっていることがあります。反射的に大丈夫ですと答えるような癖になっているなら今一度見直したい。大丈夫でないときは大丈夫じゃないと答える勇気を持つことです。大丈夫じゃないと答えるのは恥ずかしいことではありません。すなわち正直なことです。弱い自分を見せることになると思われますが気にしないことです。大きな問題やトラブルに回られたときには手作業にしている場合ではありません。大丈夫じゃないですと答こんなことがありますと教えてもらえたり何かを伝えしましょうかとなったり明るい言葉で連絡してもらえたり状況には協力内で救助が出せる可能性があります。大丈夫じゃないと答えることで解決の道が開かれます。大丈夫ではないときは大丈夫じゃないと答える。トラブル対応に強くなる30の方法、その17。老化現象、経年劣化をトラブルと勘違いしない。白髪が増えた、トラブルだと勇者がいます。白髪はトラブルではありません。病気ではありません。ただの老化現象です。年齢を重ねるとメラニン色素するメラノサイトの機能が低下して結果として白髪が増えます。残念ながら根本的に白髪を解決することはありません。白髪は年齢を重ねればすべての人が低減することです。老化が現れません。白髪の見た目を改善するなら白髪やカラミといった方法が有効です。スマホの勝手に持ちが悪くなった、トラブルだと勇者がいます。これも答えです。故障ではありません。ただの経年劣化です。スマホは長く使い続けていくうちに経年劣化によってバッテリーの最大容量が減少し持ちが悪くなります。残念ながら経年劣化には逆らえません。長く使い続けるとだんだんバッテリーの持ちが悪くなります。バッテリーの持ちが悪くなったと感じたら新しいバッテリーに交換すればさらに問題が解決します。トラブルが起こったときそれは本当にトラブルなのかと考えてみることは大切です。トラブルでないのにトラブルだと騒ぐ人が少なくありません。改めて考えるとトラブルではなくただ老化現象、経年劣化ということがあります。老化現象の場合根本的に改善することはありませんが見た目を改善することがあります。経年劣化の場合注意交換といった方法で対処することがあります。トラブルとそうではないことを区別することが大切です。老化現象、経年劣化をトラブルだと誤解しない。トラブル対応に強くなる30の方法、その18。 大きなトラブルほど人生の転機になる。大きなトラブルが起こったら、ガッツポーズで喜んでください。これはきっと人生の転機になるに違いない。と。トラブルが大きなものであるほど人生の転機になります。あなたの人生を振り返ってみてください。人生の転機を呼べる瞬間が特に見つかるでしょう。人生の転機は同時に大きなトラブルも起こっていたはずです。大きなトラブルが起こって大笑いをしたり、大泣きしたり、落ち込んだりします。真剣に将来のことを考え、知恵をたくさん出して、無我夢中で行動して、何とか解決して乗り越えます。大きなトラブルを乗り越えた後、心の底から本気で反省します。心の底から本気で反省するから、生き方、考え方が変わり、新しい自分へと生まれ変わります。人は痛い目に遭うと学びます。そこで得られた教訓は一生忘れません。この学びはいけない。もうこんなに痛くない。と思います。結果として人生の転機になります。真っ暗に思えた未来が、あと明るく切り開かれるのです。生まれ変わったようになったということも少なくありません。大きなトラブルが起こったら人生の転機の前へと考えましょう。人生の転機はすぐそこまで来ています。ワクワクしながらトラブルのようになってください。大きなトラブルであることを解決するのも大変ですが、それだけの価値があります。乗り越えた後は新しい景色が見えているのです。大きなトラブルに直面した人生の転機の前へと考える。トラブル対応に強くなる30の方法、その19。トラブルのようにすることもトラブル対応の一つ。トラブルのように見つけた時どうするかです。見た目はまだ小さくて可愛く思えるかもしれませんが、油断は禁物です。トラブルのようには恐れ大きくなります。まだトラブルになっていないなら放っておけばいいと思ったら、両方を出してください。平穏無事な日を送りたいなら、いかに広がるトラブルのようにすんでおくかです。トラブルのようにすることは緊急ではありませんが、重要なことです。トラブルのように見つかったら放っておけばいいではなく、早めに対処しておこうと考えたい。うっかり忘れることがないよう、プールに急いでおき、なるべく早めに対処しましょう。トラブルを解決することも大切ですが、トラブルのようにすることも同じくらい大切です。手間暇がかかって面倒なことかもしれませんが、それは意味のあることです。今トラブルのようにすんでおけば、その分将来のトラブルになって安心できます。トラブルになる可能性があるなら、何らかの対処をしておくのが大事です。トラブルだけ目を向けるのではなく、トラブルの目を向けましょう。トラブル対応とは解決することだけではありません。トラブルのようなこともトラブル対応の一つです。トラブルのように見つかったら放っておくのではなく、早めに進む。トラブル対応に強くなる30の方法、その30。直線のトラブル対応では、何倍すぎないことが大切。トラブル対応では、直線にやることがあります。短期で解決するのは難しく、数ヶ月、数年といった歳月を要することがあります。直線で解決するのは何倍すぎないことです。トラブルが起これば、解決に全力を尽くす。と、意気込むところでしょう。もちろん、一生懸命なのはいいのですが、だからといって、アクセルを踏みすぎるのはよくありません。ずっと全力で走り続けるのは要注意です。人間は全力で走り続けるようにできていません。人間はロボットではなく、生き物です。全力で走り続けると、すぐ息切れをします。最初は勢いとスピードがあっても、途中でガンとスピードが落ち、バレてしまいます。トラブル解決の計画が崩れてしまい、大幅な修正が必要になります。特に、真面目な人は正確を全力で走り続ける傾向があるので、注意が必要です。長期になると笑ったら最初の段階から何倍すぎないように注意しましょう。フルマラソンするようなイメージでゆっくりマイペースで取ります。マイペースイコールベストペースです。ちょっと下を入れすぎてるなと思ったらペースを落としましょう。疲れたなと思ったら無理をせず休憩を入れます。ずっと走り続けるのではなく途中でやめたり立ち止まって休んだりすることが大切です。はたから見て神のように乗ったペースでやってもいいのです。長期戦は体力の配分が重要です。長期になることペースを落とした方がうまくいきます。途中で疲れを起こさないよう頑張りすぎずマイペースでいくことが大切なのです。トラブルが長期戦になる場合は頑張りすぎないようにする。トラブル対応に強くなる30の方法、まとめ。その1、トラブルのない人ではなくトラブルに強い人になる。その2、日頃からトラブルは起きるものという意識を持つ。その3、トラブルは放置せず早めの対応を行う。その4、トラブルの想定、ボスさんの日、発生時の対応のみつを考えておく。その5、集中力を大事にする。その6、トラブル対応を大変に感じても実は一番だけであることに気づく。その7、トラブル対応は優先的に対応する。特に緊急性の高いトラブルは対応中の仕事は後回しにしても最優先に対応する。その8、トラブルを面倒くさく感じない。トラブルを面倒くさく感じそうになったら最後の一つと自分に言い聞かせて前向きに取り組む。その9、やる気がなくてもとにかく動き始める。その10、その日のトラブルはその日のうちに解決する。当日中の解決が難しい場合はできるだけ早い解決を行う。その11、焦りは抑えつつも緊張感は大切にする。その12、トラブルの時に相談できる人を探しておく。相談できる人がいなければ今から探してする。その13、トラブルのことは今は問題なくても早めに対応する。その14、自分の死は自分で食うという自己責任に固執しない。解決のために歩み寄せるという姿勢で臨む。その15、いつかやってくるトラブルのためにお金を貯めておく。その16、最悪のトラブルは大変なトラブルと言い換える。最悪のトラブルという政府は命に関わるトラブルの時代にする。その17、トラブルの発生を海や偶然のせいにするのではなく、きちんと原因を追求して再発防止策を立てる。その18、早くしなければ間に合わないは最善を尽くすと言い換える。その19、作業現場ではトラブル対応の3連続という夜をまず意識する。その20、原因が割っていなければ間に合わないと考える。その21、同じトラブルが繰り返される状況があれば再発防止策について見直す。その22、トラブルのストレスを飲食で解消させない。その23、トラブルの時でもきちんと息をする。その24、トラブルを満たしない。その25、トラブルを落とされても相手を選ばない。その26、大丈夫ではない時は大丈夫じゃないと答える。その17、老化現象、エネネッタをトラブルが倒壊しない。その18、大きなトラブルに直面したら人生の転機の前でと考える。その19、トラブルの目が見つかったら放っておくのではなく早めに進む。その30、トラブルが直線になる場合は頑張りすぎないようにする。